日本の残業規制緩和の実態、月100時間は新たな上限ではない。日本の残業規制緩和は、月100時間という新たな上限を設ける法改正ではなく、既存の法定例外を扱う行政指導の変更として理解すべきです。特別条項を適用する場合でも、年間月間複数月の上限と労使合意の要件は従来通り確認する必要があります。日本の法定労働時間は原則として1日8時間、週40時間です。一般的な36協定における時間外労働の上限は月45時間年360時間であり、特別条項は例外的な業務量の増加に適用されます。特別条項を設ける場合でも、時間外労働は年720時間以下でなければならず、休日労働と合わせた時間は1か月100時間未満でなければなりません。また、複数月の基準は、日本の厚生労働省の公式規定で確認する必要があります。報道された変更の核心は、法定上限を新たに引き上げることではなく、期45時間以内を強く求めてきた行政指導を柔軟に運用しようとする点にあります。韓国は週単位の時間外労働上限を、英国は平均労働時間を、米国連邦法は時間外労働の割丸賃金を中心に規制しています。日本が残業規制を緩和するとの報道で、最も注意すべき表現は、100時間を許容義です。日本の法律にはすでに特別な事情がある場合に適用できる例外的な上限が存在します。報じられた方針は、この法定上限を新設する措置というより、企業に期45時間以内への削減を求めてきた行政指導の運用を緩和する内容だと解釈すべきです。ただし、提供された報道資料だけでは、来月の正確な年月と最終的な施行文書を確定できません。相対的な歪み表現ではなく、日本の厚生労働省の告示指針と施行率を合わせて確認する必要があります。日本の現行の時間外労上限、日本の法定労働時間は、原則として1日8時間、週40時間です。使用者がこの範囲を超えて労働させるには、労働者代表または労働組合と、いわゆる36協定を締結し、管轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。36協定があるからといって、時間外労働が無制限に認められるわけではありません。区分しな上限と条件、法定労働時間原則として1日8時間、週40時間一般的な36協定、時間外労働は、月4時5時5時間、360時間以内が原則、特別条項付き36協定通常予見することが難しい一時的な業務量の増加がある場合に、適用年間上限、時間外労働は年720時間以下、単月上限時間外労働と休日労働を合わせて1ヶ月100時間未満、複数月上限具体的な基準は、日本の厚生労働省の公式規定で確認45時間超の回数、具体的な回数制限は日本の厚生労働省の公式規定で確認。ここで言う100時間は、一般的に使用できる月ごとの目標値ではありません。特別条項を設けている場合でも超えることのできない単月の境界であり、正確には100時間以下ではなく100時間未満です。建設業、自動車運転店業務、医師などには別の適用方法や特例が設けられている場合があります。該当業種の労働時間を判断する際は、一般基準だけを適用せず、業種別の規定も追加で確認する必要があります。何が変わると報じられたのか。報じられた方針の核心は、法律上の月100時間未満という給与基準を新たに導入することではありません。日本政府が企業に対し、時間外労働を可能な限り、45時間以内に抑えるよう求めてきた、外地的な行政指導を調整し、法律で定められた例外の範囲内で企業ごとの事情をより反映させるという内容です。したがって次の2つを区別する必要があります。法定上限違反した場合に法的責任が問題となり得る労働時間の上限、行政指導、行政機関が事業者に改善や協力を求める運用手段、行政指導が緩和されても、36協定の締結と届しす、特別条項の要件、年720時間や単月100時間未満などの制限が自動的になくなるわけではなく、複数月基準は、 日本の厚生労働省の公式規定で確認する必要があります。また、最終的な政策文書によって、行政指導の対象を適用業種、施行率、健康確保の条件が変わる可能性があります。来月から月100時間まで自由に働けると断定するのは、制度の構造を過度に単純化した説明です。緩和議論の背景、日本は、生産年齢人口の減少と業種別の人手不足に対応しなければならない状況にあります。研究開発、先端製造、半導体、AII、ロボット分野では、試験検証や製品発売の直前に業務が集中することがあるという産業界の要望も提起されています。企業は毎月同じ水準で時間外労働を制限すると、特定の期間に人員を集中させることが難しいと主張する可能性があります。一方、労働界や保健分野からは、例外の状態化、健康悪化、記録されない労働時間の増加を懸念する声が上がる可能性があります。この論点は、単により長く働けるかという問題にとどまりません。実際の政策効果は次の条件に左右されます。特別条項を適用できる理由をどの程度厳格に審査するか、実労働時間を客観的に記録するか、連続した休息と休暇を確保するか、長時間労働者の健康状態を確認し、業務を調整するか、人手不足を恒常的な時間外労働で代替しないか。長時間労働の基準と健康リスクの数値は、WHOと ILO の公式分析で確認する必要があります。法定上限の範囲内であるという事実だけで、健康リスクがなくなるわけではありません。月100時間だけを見ると見落とす複数の制限、多くの報道は、月45時間と月100時間を直接比較していますが、日本の特別条項は、1か月の基準だけで機能するものではありません。単月、複数月、年間回数の制限を同時に計算する必要があります。例えば、ある5日、基地の時間外労働と休日労働の合計が95時間であっても、次の条件を別と確認する必要があります。複数月平均の基準を満たしているか、日本の厚生労働省の公式規定で確認したか、年間の時間外労働が720時間を超えていないか、45時間を超えた月の回数制限を日本の厚生労働省の公式規定で確認したか、特別条項で定めた一時的な理由と手続きが満たされているか従って、95時間という単月の数値だけで適法性を判断することはできません。100時間に近い残業が可能へという説明は法定の境界を示すものですが、実際の適用可否を決めるその他の制限を省略する恐れがあります。裁量労働制の拡大議論は別の問題。裁量労働制は、実際に働いた時間をそのまま労働時間として計算する代わりに、労使で定めた時間を働いたものとみなす制度です。日本では専門性の高い一部の業務に適用される専門業務外と、企業の企画分析など一部の業務に適用される企画業務外が運用されています。この制度は全ての事務職や研究開発人材に自動的に適用されるものではありません。対象業務、労使手続き、本人の同意など、適用類型ごとの要件を満たす必要があります。適用範囲を広げる案が検討されても、実際の法令や告示が変更されるまでは、検討案と現行制度を区別する必要があります。裁量労働制は、業務遂行の方法に裁量を与える制度であり、健康管理義務やすべての労働時間、規制をなくす制度という意味ではありません。韓国、英国、米国との比較、各国は、労働時間をそれぞれ異なる単位と手段で規制しています。数字だけを比較すると、休息規定、適用除外対象、労使合意、輪島賃金の仕組みを見落とす可能性があります。国基本的な規制方法、諸な内容、注意点、日本月間上限と労使協定、一般的な上限は、月45時間マジ年3分60時間で、特別条項にも複数の上限を適用適時間は、一般的な許容値ではなく、未満に抑えるべき例外的な境界、韓国週単位の延長労働上限。法定労働週40時間に労使合意により、延長労働週12時間までが原則柔軟な勤務制度や特別延長労働などには別途要件が必要。英国、一定期間の平均による規制原則として、17週間平均で週48時間を超えないよう管理。 成人は書面により48時間制限の適用除外に同意でき、業種別の例外もある。米国は賃金中心の連邦規制、エクエルスへの適用を受ける非免除労働者は、1労働週に40時間を超えると、原則として通常賃金の 1.5 倍以上を支給。連邦法は一般的な成人労働者の週あたり最大時間を一律に定めていないが、州法がより厳しい基準を設ける場合がある。韓国の週52時間制を見る3国では、原則として法定労週40時間と延長労働週12時間を合わせ、週52時間の範囲内で管理します。一般的な状況で第1週に延長労働20時間を集中させ、翌週に減らす方法は週12時間の上限に抵触します。ただし、弾力的労働時間制、選択的労働時間制、特別延長労働のような別個の制度があります。これらの制度は、使用者が任意に激平均だけを合わせる方式ではなく、法定要件と労使手続きを整える必要があります。英国の平均方式英国では、通常17週間を基準に、週あたりの平均労働時間が48時間を超えないようにします。特定の週の労働時間が長くても、その後の期間に減らして平均を調整できます。ただし、休息権は別と適用され、労働者の類型や業種によって基準期間や例外が異なる場合があります。米国のコスト方式米国ナフコ SA は、適用対象なる非免除労働者が、1労働週に40時間を超えて働いた場合、超過分について通常賃金の最低 1.5 倍を支払うよう定めています。異なる週の労働時間を平均して、時間外労働テロを回避することはできません。米国には最大労働時間規制が一切ないと断定すべきでもありません。未成年者、運輸安全関連業務、労働協約、州法には追加の制限が設けられている場合があります。企業と労働者が確認すべき事項、日本の事業場で特別条項の適用可能性を判断するには、月間の数値一つだけでなく、次の資料を合わせて確認する必要があります。届け出た36協定と特別条項の有効期間、特別条項を発動できる具体的な理由、時間外労働と休日労働を区分した実際の記録、日本の厚生労働省の公式規定に基づく複数月の移動平均、月45時間を超えた回数と年間累計深夜労働休息、休暇及び健康確保措置。業種別の特例が適用されるか、労働者は会社が説明する月間上限だけを聞くのではなく、自身への36協定の適用状況と複数平均を確認する必要があります。企業は不足や恒常的な業務量を一時的な特別条項で繰り返し処理すると、制度の趣旨と衝突する可能性があることを考慮すべきです。政策を判断する基準労働時間の柔軟化は、特定時期の業務集中に対応する手段となり得ますが、生産性向上と同じ概念ではありません。政策の成果は総労働時間の増加よりも、次の指標で評価する方が適切です。労働者1人当たりの生産性と成果物の品質、労働災害と健康異常の発生推移、有給休暇と休載の取得率、退職率と特別条項を繰り返し適用する事業場の割合未払いの時間外労働と労働時間の記録漏れの結局。日本の変化は実際時間労働の全面的な許容ではなく、既存の例外規定の運用強度をめぐる調整の問題です。最終的な施行の可否と範囲を判断する際は、報道の見出しよりも厚生労働省の公式文書、施行日、対象業種、健康確保の条件を優先して確認する必要があります。